茨城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。今日のハッピー茨城は古河市で開催される第48回古河桃祭りについてです。桃娘の落合桃香さんにお話を伺います。落合さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
落合さんは古河桃娘ということで、まずは古河桃娘のご紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私たち古河桃娘は古河市の観光大使として6人で1年を通して活動しております。数年で古河桃娘の助けを着用して活動しますが、古河桃祭りではそのまま古河桃娘、秋に開催されている古河菊祭りでは古河菊娘として活動し、市内の観光イベントを開催する際にはご来場いただいたお客様をお出迎えしております。また市外のイベントにも参加させていただき、古河市の魅力を皆様にお伝えしております。
はい、ありがとうございます。古河市の魅力をたくさんお伝えいただくこの古河桃娘なんですけれども、落合さんはお名前にも桃というお花が入っていて、本当にまさに桃娘にぴったりの方ということですね。
ありがとうございます。
先日そういえば新聞で岸田首相のもとに訪問して PR したっていう記事を拝見したんですけれども、緊張しませんでしたか？
はい、新聞見ていただきありがとうございます、はい、非常に嬉しいです。一番の感想としてはやはり緊張があります、はい、国の総理大臣に謁見するということ自体もですが、古河市を背負って PR するというのは人生であるかないかの機会ですし、非常に責任の重さというものを痛感しました。またどうやら岸田首相は去年お渡しした桃の様子も覚えているようでして、非常に驚きと嬉しさに満ちました。古河桃娘は首相官邸訪問を何度かやらせていただきまして、今年は安倍小池が代表して首相に古河の花桃をお渡ししたのですが、総理が桃は今年は昨年より咲いているねとおっしゃり、昨年も訪問した身としては大変驚きました。
本当に素晴らしい、ね、体験になったかなと思うんですけれども、はい、そんな、ね、岸田首相のもとにお出かけになって PR したという古河の桃祭りがすでにスタートしているということで、まずは開催期間のご案内をお願いいたします。
はい、3月16日土曜日から3月31日日曜日まで開催しております。
開催場所のご案内をお願いいたします。
はい、場所は古河久保公園でございます。 JR 古河駅から公園までは古河市の循環バスであるぐるりん号に加え、桃祭り期間中に限り臨時バスも運行されますので、ぜひご利用ください。
お祭りの歴史についてもお願いいたします。
はい、古河桃祭りは昭和52年から開催されており、今回で第48回を迎える古河を代表するお祭りでございます、江戸時代初期に古河藩主の土井利勝が家臣の子供たちに江戸で桃の種を拾い集めさせ、古河の農民に育てさせました。その後昭和50年の古河久保公園の開園を機に花桃を植えて江戸時代をしのぶ桃林を復活させたのが桃祭りのきっかけとなっております。
はい、例年なんですけれども、どのくらいの方が訪れますか？
はい、例年10万人を超える方々がお越しになっており、はい、昨年は12万人、コロナ禍前に遡りますと17万人の方にお越しいただいております。
今年も多くの方にこの古河の桃を楽しんでいただけると良いですね。
はい、
では会場の古河久保公園の紹介をお願いします。
はい、古河久保公園は花桃をはじめ大賀ハスや折々の木々も植えられており、自然の景観を生かした公園として2003年に 日本で初めてユネスコのメリナ・メルクーリ国際賞を受賞したことでも知られております。
あの会場内の見どころも合わせてご紹介いただきたいんですが、はい、あの桃にも様々な種類があると思うんですけれども、はい、桃の種類についてもご紹介ください。
はい、公園には矢口、源平、樹生桃、菊桃、関白、ヘルテという6種類、約1700本の花桃が咲き誇り、まるで桃源郷を思わせる景色となっております。
6種類1700本ですね、
はい、
本当にお花の、ね、見頃の時には素晴らしい景色になるかなと思うんですけれども、あの期間中ずっとこう行われているイベントとかもおもてなしっていうのはあるんでしょうか。
はい、メインステージでは毎日歌謡ショー、伝統芸能、ダンスステージ等のイベントが開催されます。出演者や日程などの詳細につきましては観光協会のホームページホガナビをご確認ください。
はい、わかりました。毎日っていうのがそれはすごいですね土日だけではないんですね。特にまあ、はい、大きなイベントとしてはやはり土日祝日のあたりはあの大きなイベントがその中でも入ってくるかなと思うんですけれども、土日祝日の大きなイベントとしてはいかがでしょうか。
はい、本部横のサブステージでは大道芸やマジックショー、久保茶屋では桃の下でお抹茶をお楽しみいただけます、うん、日曜日には公園内を人力車が通っております。
人力車も通っているんですね、
はい、
ぜひ皆様にはご乗車いただきたいですね。
ぜひお願いしたいです。
落合さんが気になっているイベントとかこれはおすすめだよっていうイベントがあったら紹介していただきたいんですが。
はい、私の一押しイベントはズバリ小ガチャ専門展開による久保茶屋です。
おお、
非常に景色が綺麗で皆さんよく写真を撮られています。ちょうど久保茶屋の場所には花桃と菜の花がありまして、うん、ピンク色の空と黄色の絨毯に囲まれる大変写真映えするスポットです。特に晴れの日は春色の絶景です。ぜひ久保茶屋でお抹茶と和菓子とともに春を感じてみていただきたいです。
はい、ぜひ皆さんにはご覧いただきたいと思います。それではこの古賀の桃祭りの開園時間のご案内お願いいたします。
はい、開園時間は9時から17時となっております。入園料は無料ですが自動車料金がかかり、普通自動車は500円となります。お問い合わせ先は一般社団法人古賀市観光協会、お電話番号は0280-23-1266 です。
ではその他に市内の情報でおすすめなどありましたらご紹介お願いします。
はい、私のおすすめスポットは古賀文学館です。古賀桃祭りが開催される古賀久保公園には満開の花桃に囲まれる非常に綺麗な場所に長塚隆と長塚隆が恋した女性若杉トリコへの恋文とその返答の日があります。恋文にまつわる話は実は深い背景があり、古賀文学館では石碑に書かれた歌についての展示があります、
うんうん、
私自身歌の背景を古賀文学館で知ってからは石碑の見方が大きく変わりました、うん、ぜひこの桃祭りのタイミングで古賀文学館へ行かれることをおすすめします。
古賀文学館ですね、ぜひこの第48回古賀の桃祭りと合わせてお楽しみいただきたいと思います。それでは最後に落合さんからリスナーの皆さんに向けてメッセージをお願いいたします。
はい、皆様お忙しい中お聞きいただきありがとうございました。古賀市は春夏秋冬たくさんのイベントが行われます。まずは現在開催中の古賀桃祭りにぜひお越しください。本日はありがとうございました。
春夏秋冬さまざまな楽しみ方がございますが、まずはこの古賀の桃祭りぜひ皆さんには足をお運びいただきたいと思います。もちろん落合さんもこちらの方で皆さんにおもてなししたりすることは多いですよね。
はい、ぜひ皆様のお越しを会場入り口にてお待ちしております。
はい、ぜひ皆さん落合さんも探してみてくださいね。
お待ちしております。
今日のハッピー茨城は第48回小賀桃祭りについて小賀桃娘の落合桃香さんにお話を伺いました。任期はおそらく今年1年ですかね。
はい、
はい、小賀の魅力をたくさん発信していただきたいと思います。これからも頑張ってください。
ありがとうございます。
落合さん本日はお忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
茨城応援コーナーハッピー茨城、ご案内は内野由紀でした。また来週もお楽しみに。